おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日はロボットに生物学的な脳の仕組みを取り入れる革新的な研究や、制度で始まった大規模な量産体制、そしてロボットの教師という新たな職業の誕生など、知能と生産の両面で加速する最新動向をお伝えします。総富毛によりますと、西北工業大学の研究チームが具身知能の分野で生物脳のような仕組みを持つ新しい制御モデルを開発しました。これまでのロボットはあらかじめ決められた計算式や大量のデータ学習に頼っていましたが、今回の新技術は生物が周囲の状況を感じて即座に動くプロセスを模倣しています。具体的には視覚情報と動作を直結させ、まるで反射神経のように思考と行動を同時に行うことが可能です。これによりロボットは未知の環境でも考えながら動くことができ、段差や障害物に対してより生物に近いしなやかな対応を見せています。計算負荷を抑えつつ高度な自律性を実現するこのアプローチは、ロボットの知能を次のステージへ引き上げる画期的な一歩として、学術界からも熱い視線が注がれています。ハードウェアの知能化が進む一方で、製造現場でも大きな動きがありました。新蘭財経が報じたところによりますと、資産省の制度にて新世代の人型ロボット200台が初めてラインオフ、つまり生産ラインから完成品として出荷されました。これは人型ロボットが試作の段階を終え、いよいよ産業として量産フェーズに入ったことを象徴しています。制度はもともと電子機器や航空宇宙産業の集積地であり、その精密な製造ノウハウがロボット生産に転用されています。
今回出荷されたロボットたちは、まずは物流倉庫や工場の検査工程に投入される予定ですが、数百台規模のまとまった供給が始まることで、導入コストの低下と現場でのデータ蓄積がさらに加速することは間違いありません。こうしたロボットたちの教育を支える新しい職業も生まれています。大志望によりますと、ロボットに動作を教え込むデータ収集士という職種が注目を集めています。彼らはセンサーが組み込まれた特殊なスーツや VR ゴーグルを着用し、自ら動くことでロボットに正しい動作を教え込みます。
以前の放送で、ロボット開発の最大の壁は学習データの不足であるとお伝えしましたが、このデータ収集士たちはいわばロボットの家庭教師として、その欠落を埋める役割を果たしています。単に動くだけでなく、ロボットが理解しやすいように動作を細分化して実演する専門性が求められており、技術者と現場作業員の中間に位置する AI 時代を象徴する新しい労働形態として定着し始めています。産業界の連携も強まっています。ロボット大行動が報じたところによりますと、広東省で具身知能の商用化をテーマにした大規模な検討会が開催されました。以前の放送で上場に向けた巨額の資金調達をお伝えした越境講義も参加し、いかにして研究室の技術を実際の現場へ出すかという具体的な戦略が議論されました。特に注目されたのは、部品メーカーと AI 開発者が初期段階から協力するエコシステムの構築です。越境講義のようなハードウェア企業が現場の泥臭い課題を AI 開発者にフィードバックすることで、汎用性よりも特定の現場で確実に稼げるロボットの開発が優先されています。技術の誇示ではなく、実利を追求する姿勢が中国のロボット産業をより強固なものにしています。最後に、家庭への普及を予感させるニュースです。
ニコニコニュースによりますと、家庭用としての活用を視野に入れた車輪型の人型ロボットの量産化が発表されました。以前、工場向けの車輪型ロボットをご紹介しましたが、今回はよりコンパクトで、一般家庭の段差や家具の配置に対応した設計が特徴です。足元を車輪にすることで、二足歩行ロボットよりもはるかに安価で、かつ長時間の連続稼働が可能になります。料理の配膳や簡単な掃除など、家事の助っ人としての実用性を最優先したこのモデルは、ロボットが特別な存在ではなく、家電の一部としてリビングに溶け込む未来を現実のものにしようとしています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。